日本もですね、プロ野球が開幕しましてですね、まあしばらくも時間が経ちまして、まあ無観客から徐々に観客を入れての、シーズンになってるんですけど、いよいよあの海の向こうのメジャーリーグもですね、そろそろ開幕が目の前に迫ってきまして、まあ今日は7月の17日、日本時間朝9時なんですけど、ちょっと前々からね、アメリカのね、メジャーリーグの話をしたいなと思ってまして、でボストンに在住のこの方を今回ゲストにお迎えしました。竹村さん、お疲れ様です。
あ、こんにちは。どうも、は
い、よろしくお願いします。やっとあのメジャーリーグの話ができるタイミングになりまして、
やっとメジャーリーグの話できますね、はい、それまでちょっと暗い話が続いてましたからね
ですよね。コロナに暴動っていうね、
で
まあ来週木曜日現地時間の、はい、アメリカ時間でいうとね、木曜日に、まあ、メジャーリーグが開幕するわけなんですけど、
そうですね、はい、ナショナルズとヤンキース、はい、それでドジャーズとジャイアンツって、
なるほど
ですね、開始って思ってですね、
ちょっと今季は本当にあのゲーム数も含めていろんなあの変則的な、ね、ルールというかシーズンになりそうなんですけど、ちょっとその辺の、はい、解説を今日していただきたいなと思いましてお呼びいたしました。よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
はい、それではスタジオスモーキー始まります。Come on, Smokies.はい、というわけでございまして、竹山さん、本日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まず今期のメジャーリーグのその従来と、まあ、従来というか通常と違う点ですね。
はい、
まあ、いろいろまあルールとかあるいは試合の数なんかまさにそうだと思うんですけど、まあ日本のプロ野球もね、今期は120試合シーズン結構ね、通常ですと140ゲームだったと思うんですけど、まあ20ゲームぐらい減らした感じ、ただそれでも短期決戦だみたいな雰囲気はあるんですけど、メジャーはもっとですね、今季。
そうですね、こっちは60試合でやりますもんね。
60試合ですか。通常ですとシーズン150ゲームぐらいでしたっけ。
162試合なんですよ。162、
そうすると、
ですから100試合ぐらい少なくなっちゃいましたね。
3分の1強ぐらいですね。そうするとやっぱりピッチャーのいいチームがちょっと有利かなみたいな感じですかね。
そうですね、やっぱりピッチャーがいいところが、
はい、
開幕から飛び出る可能性が強いですからね。
なるほどですね。あとまあそんな短いシーズンですけど、天候に左右されない、まあ、ドーム球場持ってるチームの方が今有利かもしれないですよね。
そうですね、
ひどい話だとダブルヘッダーとかありますもんね。で、どうなんですかね、今年ならではのそのメジャーのその特別なルールっていくつかあると思うんですけど、ちょっとその辺の解説をお願いしてもらっていいですかね。
そうですね、まずいくつかあるんですけども、ナショナルリーグの方のゲームでも DH 制が使われるってことですね。
はい、なるほど。従来ですとアメリカンリーグが DH 制で、ナショナルリーグは、まあ、いわゆるその日本でいうとセリーグみたいな感じでピッチャーも打席に立つと。
そうですね、
はい、
で今回はスケジュールを立地を優先で作ったんで、
なるほど、
アリーグナリーグ関係なく同地区に、はい、位置してる球団との対戦数が多くなるんで、
は
い、
あ、
まあ、その辺 あの不公平が減るようにということで、
なるほどですね、
今年はナ・リーグにもう指名打者というふうにした
りと、ね、し,
たしましたね。
要するにあの東海岸と西海岸で分けて、あの公式戦を多くやっていこうよと、そういう感じですね。
そうです。
なるほど。従来ですと、あのいわゆるインターリーグ交流戦ですよね、日本でいうところの、それがまあ、アリーグ、アメリカンリーグとナショナルリーグの間でまあ行われたんですけども、今季に関してはまあ、アメリカンリーグ、ナショナルリーグというよりも、その東海岸、西海岸で、まあ、いわゆるブロック分けみたいな、地域分けみたいな感じをして、公式戦を紹介していこうと。
優勝のフォーマットは変わらないんですけども、
はい、
スケジュールが、あの同地区がすごく多くなってます。
なるほど、なるほど。
それから、リリーフピッチャーが最低3人は投げないといけないっていうルールですね。
いわゆるワンポイントリリーフというのがなくなったよと。
はい、ワンポイントリリーフというのが使えなくなりました。
なるほど
ですね。これは試合時間を短縮するためっていう、
はい、
みたいですけど、
従来ですと、あの例えば左殺しとかね、左の変則ピッチャーなんかよく重用されてましたけども、
そうですね、
はい、そういったのが
なくなった、楽しみもなくなってしまうわけですね。
なるほど、なるほど。
それから、一番、あれと思う部分は、
はい、
違和感もあるんですけど、延長に入ったら、
はい、
ノーアウト二塁からスタートしないといけないというのがあります。
いわゆる日本でいうところ、アマチュアでよくやるのタイブレイクに似たような。
そうです ね、まさしくタイブレイクですね。
そんな仕組み。ノーアウト、ノーアウト二塁からでしたっけ。
そうですね。
なるほど。
ランナーはエラーで出塁した扱いにして、エラーはつかないんですけども、
はいはい、
エラーで扱い、出塁したことにして次のバッターから開始するみたいです。
要するに、あの仮にそれで得点になったとしても、ピッチャーの自責点にはならないよっていう、そういうあれですね。
ピッチャーの自責点にはならないですね。
なるほど。ただ、
その分の1点を、
それで負けたら、あの負けはつきますよね。
負けたら負けはつきますね。
ね、ちょっとリリーフピッチャーにしてみたら、ちょっと厳しい。
誰もやりたくないみたいですね。
やりたくないですね、それ、ピッチャーとしては一番やりたくないパターンですね。
やっぱりね、あのタイブレイクに関しては、それが野球と言えるのかどうかってことでね、
は
い、
うん、
賛否両論分かれるところで、ですけども、
確かに。
まあ、ちょっと、あのいくら試合早く終わらせたいから、
はい、
と言って、トゥーマッチだなっていう感じと、あとはちょっとそういうドキドキする場面で、
はい、
メジャーリーグのタイブレイクっていうのを見てみたい
と、ちょっと、それはありますよね。あの、どうなんですか、その延長戦の回数制限ってあるんですか、今季は。
延長の回数制限はないです。
ないですか。
タイブレイクでやる。
なるほど、なるほど。
で、
例えばですけども、そうなるとやっぱり後攻めがやっぱり有利ですよね。なんとも言えないですか。
有利になりますね。
タイブレイクですから、やっぱりね、表の攻撃よりも裏の攻撃の方がやっぱ有利かなという感じでちょっとしますけどもね。
はい、そうですね。その辺はいろんな作戦があるんでしょうけども。
ですよね。ただどうですか、そのさっき言われたそのワンポイントが今年からまだ使えないということで、そのタイブレイクって割とそのワンポイントをね、うまく使えるかっていうのも結構ポイントになってくると思うんですけど、今回それはダメだと、
はい、
いうことなんで、
ね、
ちょっとあの監督のちょっと腕の見せ所っていうところありますね、これは。
見せ所ですね。その分ほら、ベンチ入り人数がちょっと多く使えるんで、
何名ぐらいプラスでしたっけ？
ぐらいできるかもしれないですね。
通常より5人ぐらい多いってことですね。
そうですね。
なるほど、なるほど。わかりました。まあ、滝浪さん、今お住まいなのは、まあ、ボストンなんですけども、
はい、
まあ、ボストンで言えばレッドソックスですよね。
そうですね。
で、非常にレッドソックスっていうのは、あの、歴史の古いチームで、
はい、
まあ、我々日本人にもあの馴染みが深いそのベーブ・ルースがね、
そうですね、
まあ、所属したチームということで、非常にあの我々にしてもそう親しみやすい、親しみを感じているチームで、あと日本人選手もやっぱり数多くね、はい、在籍してると。
そうですね。
ね、ノモ、あと田沢もキャリアが最初はレッドソックスでしたっけ。
そうです ね、
あと松坂。
日本に帰ることになっちゃいましたね。
そうですね。あの BC リーグにね。はい。あとまあ松坂もそうですね。上原もあのレッドソックスであのメジャーリ世界一ですか、ワールドシリーズで
ね、
ドラゲ投手になったりとか、あと岡島ね、
はい、
あと斉藤隆、
はい、
まあ日本人のピッチャーは割とね、多くあのレッドソックスっていうのは在籍したチームなんですけど、ちょっとあの、せっかくなんでレッドソックスに関するちょっと歴史というかチームのプロフィールをちょっと、
ね、
はい、あの教えていただければ。
まずレッドソックスなんですけども、 あのレッドソックスはワールドシリーズの最初の覇者ですね。
あ、第1回のワールド
シリーズの、
ね、ちなみにその相手はどこなんですか。
あのニューヨークハイランダーズって言ってヤンキースの前身なんですけども、
はい、そうなんですね。なるほどなるほど、はい、じゃあその頃からやっぱ因縁があるんですね。
そうですね。で最初の、4割、最後の4割打者、
はい、
テッド・ウィリアムスだとか、
はいはい、
やっぱりホームランをベーブ・ルースとか打ってますし、最もアメリカで歴史と伝統があるチームだと思います。
なるほどなるほど。
であのホームラン王が11人、打点王13人、サイ・ヤング賞4人、
はいはい、
三冠王2人、殿堂入り選手17人っていうふうに、
そうそうたるメンバーを
迎えてるんですけども、
うんうん、
あのヤンキースにしてもロジャー・クレメンスにしても、
ええ、
あの金銭で引き抜かれたっていうあのがあるんで、
なるほど、
やっぱりこの街の人はあのヤンキースに鋭いあのライバル視を持ってますよね。ちょうど阪神タイガースの人がジャイアンツをすごく意識するのと一緒で、
ま
で、
なるほど、
ニューヨークって街自体が、
ええ、
あの経済的にも大きいし観光地としても一流だし、
はいはい、
有名なんでせめて野球だけは負けたくないっていうポストの人のひがみもあるんです
け
どね。
まあ、まあ、あの前の音源の時も話いただきましたけど、ボストンでまあどっちかというとその学級都市というかね、いわゆるその、大学がたくさんあって、まあ、ビジネスというよりもどちらかというとその、ね、学研都市というかそんな感じですもんね。
そうですね、で私ツアー関係の仕事してるじゃないですか、
はい、
そうするとあのボストンに観光で来たお客さんに対して、あの歴史がある街なんで、アメリカ最古の公園、
はい、
アメリカ最古の図書館、本屋さん、アメリカ最古のホテル、アメリカ最古の大学、これまあハーバード大学なんですけど、そういうアメリカ最古のもの何々ですっていうふうにあの使うケースが多いんですけども、やっぱこのフェンウェイ球場も、
はい、
あのアメリカ最古の球場で、
あ、そうなんですか。
1912年にできてるんですよ。
1912年、そうそう、108年ですか、歴史が。
108年の歴史があります。ちょうどあの時期的には、あのタイタニック号が沈んだ年なんですよね。
そうなんですか。
このちょうどあの事故の前後に、あのコケロープチの試合があったんですけども、であの同じ年にあのデトロイトの球場が、
はい、
あのタイガーススタジアムがあったんですけども、
はい、
今取り壊されて新しいいい球場に、なってるんで、まあ、メイズともにボストンが球場なんですよ。で何回もあの取り壊しのした方がいいっていう、
はい、
あのリクエストが来るんですけども、
うんうん、
あの取り壊した新しい新球場建てたいっていうオーナー側のその方がやっぱりね、綺麗な球場の方がお客さんもっと呼べますから。
そうですよね。
あの いいんですけど、やっぱりその都度反対運動が出て、
は
い、
あの
こういう話があるんですよ。あのパリにエッフェル塔があるように、
はい、
ボストンのダウンタウンにフェンウェイがないといけないっていうことわざがあるんですよね。
もはや、なんですかね、その野球場というよりもその歴史的建造物なんですね。
そうですね、心の拠り所みたいになってしまってますね。でレッドソックスの方が、あの所詮野球なんて生きる死ぬの問題ではないと、
はい、
ただレッドソックス別だっていうことわざがあるんですよ。
いや、それすごいですね。なんかもはやレッドソックスなりその野球場なりがその文化的遺産になってるわけですね、ボストン市民にとって。
そうですね、あのデトロイトにある新聞社のコラムの、あの喋る人は、ごめんなさい、コラムニストは、あの人生でもしあの死ぬ場所を選べるとしたら、あの6月のフェンウェイ球場の記者席で、白母の試合をまったり見ながら死ねたらもう自分の人生はそれとしてもいいって言葉を言ってますね。
すごいですねそれ。やっぱそれぐらいこう風情のある場所というか歴史のある場所というか、やっぱ行ってみないと分かんないところですよね、そういうのって。
だからね、レッドソックスもぜひ見に来てほしいです
け
ど、フェンウェイ球場も味わってほしいですよね。
ですよね。あのどうですか、そのとはいえ、まあ100、ね、あの築100年以上の建物ですから、 いろいろこう。
古くて、座席数は3万4000席ぐらいしかないんですよ。
そうなんですか。
で、ナイトゲームになると立ち見ちょっと多めに入れるんで、
はいはい、
立ち見と外野多めに入れるんで、パンパンにして3万8000席なんですけども、メジャーリーグでは小さい方の球場ですよね。
ですよね。はいはいはいはい。
だから、その分、臨迫感があるっていうか、後ろの方の席からでも結構いい角度で野球が見れます。
なるほど。あの滝沼さんも何回ももう数えられないぐらい行ってらっしゃると思うんですけど、あの球場にはですね、設備的にはどうですか、その他のメジャーの球場
が。設備的にはやっぱり古いですよね。
古いですか。なるほどなるほど。まあ良くも悪くも、
建物自体が博物館みたいな感じになってしまってて。
なるほどですね。
まあ、選手のロッカールームとか、はい、あの VIP があの、はい、お客さんの部屋とかはそれなりにリフォームして綺麗になってますけども、
なるほどなるほど、
球場自体は古くてボロボロですね。
なるほど。まあでもそれがやっぱり味わいなんでしょうね。はい、なるほど。
あとは食べるものも結構美味しくて、あのフェンウェックっていう、ホットドッグが有名ですけど、はいはい、これ一応も試合中に、はい、あの試合前に買いに行ったっていう偶話が残ってるんですけども。
そうなんですか。
あとはクラムチャウダーなんかも食べられる。
ああ、そうなんですか。
結構あのグルメも楽しめる場所ですね。
なんかメジャーリーグの球場って言ったら僕はどうせホットドッグとビールっていうね、あの組み合わせをやっぱりね思い出してしまいますけども。あの今年のちなみにどうですか、レッドソックスの、まあ、戦力というか、どうですか、その、
まあ、今ちょっとチーム再建中で、
そうですか、
あのあまり期待できないんですけども、あのムーキーベッツっていうね、
はい、
あの VIP だった選手をロサンゼルスドジャースに出しましたし、あのまだ2軍3軍の選手もいい選手もいまいち上がってこないし、苦しいところですね。だから今年のレッドソックスはちょっと耐えるシーズンじゃないかなとは思ってます。
なるほどですね。あの、ちょっと今年のそのメジャーリーグの、まあ、大きなその流れの一つだと思うんですけど、今年マイナーリーグやらないんですね。
そうですね、
はい、これはでも結構影響ありますよね。
マイナーリーグにならないというのは結構大きいですよね。そういうあの戦力を選定するっていうリーグとしての目的としても大きいですけども、やっぱりそれだけのファンを
いますもんね、
失ってしまうってことですもんね。結局あのメジャーリーグはもう値段がだんだん高くなってしまって、
はいはい、
あのいい席で見たら4万円5万円のチケットもある
わけですけど、そんなにするんですか。
で普通で見てもやっぱり100ドルぐらいかかってしまう、
はいはいはいは
い、ビール飲んでちょっとね、おかしくったら、ビール使ったら、そうすると家族4人で行ったら400ドル500ドルの世界じゃないですか。
結構高いですね。
本当にマイナーリーグだったら本当に、
はい、
1000円も出せばそこそこ席で見れて、であのグッズも安いし、ビール代も全然安いし、
はいは
い
はい、
そういうあのいわゆる本当の意味でのナショナルパスタイムでしたよね。
うん、なんかこうオラガ町のチームというかね、
うん、
なんかそういう感じがありますよね。
それが今シーズンは味わえないんで、ちょっとそういう地方 の, あのマイナーリーグのある町で楽しみにしてる家族にはかわいそうな話です
よね。そうですよね。あのさっきその言われた今メジャーリーグ見に行こうと思うと、まあ概ね1人1万円以上払わなきゃいけないよってことなんですけど、もともとね、あの野球見に行くあの不安層っていうと、これ僕のイメージなんですけど、ブルーカラーのイメージがあるんですけど、多少そういうのは変わってきたんですかね。どうなんでしょう。
チケットの値段はやっぱり西海岸と東海岸だと、はい、東海岸の方が高いですね。
ああそうですか。
うん、まあ、あのアメリカのインカムがそれだけ東の方がちょっと高いっていうのと比例してるのかもしれないですけども、はい、
なるほど。
西海岸だったら、
はい、
2、30ドル出せばそこそこいい席の、が見つかりますけども。
そんなに違うんですか。
やっぱり、うん、ここだとやっぱり100ドルはしますね。
そんなに違いますか。
ね、違いますね。
いや、あの日本ですとね、まあ、もちろんあの東京ドームのジャイアンツ戦っていうのは若干高めなんですけど、基本的にそんなにその差はないじゃないですか、入場料金って。
そうですね。
あとまあせいぜい違うとすると、そのジャイアンツ戦の東京ドームで飲むビールの値段と、他の球場で見るあの飲むビールの値段がね、まあ、相当違うっていうのはあるんですけど、でもそんなにその、 アメリカのメジャーリーグほどその差はないです。100ドルと20ドル、30ドルっていうほどの差はないですよね。
そうですね、もちろん外野の一番安い席だったら、
はい、
あの県名国が本当に15ドルとか20ドルの席もあるんですけども、あの結局球団にもよるんですけど、
はい、
基本売り切れちゃうんで、あの2次マーケットとか3次マーケット、
はいはい、
あの分野が仕切ってるんですよ。
あー、なるほどですね。
日本ではね、ダフ屋行為って禁止されてて、ああいう変にオークションとかに出すしかないじゃないですか、で、ああいうのが結構オーガナイズしてるんで。
アメリカ合法なんですか、ダフ屋は。
で、見たい試合を見れば、
はい、
あの全部合法なんですよ。で、見たい試合に行けば、あの自分の予算と、見たい席、その枚数入れれば、それが出てきますし、逆に、多めに買っちゃって、売りたい人はそこに売りに出すこともできるし。
なるほどですね。
で、需要と供給の関係で決まりますけども、うんうん、やっぱりアメリカにも不人気カードってありますけど、大概が、はい、あの週末の試合とか面白いカードが多いんで、定価より上がっちゃいますよね。
なんかそれもなんかアメリカらしい話ですね。
そうですかね。
なんか良くも悪くも、経済合理性を優先するというか
、
なるほどですね。でもどうですか、そのアメリカの市民の世論というのは、そのもう少し野球というものを身近なエンターテインメントにしたいみたいな話って出ないですかね、それは。いくらなんでも、
選手の年俸も高すぎちゃって、
放映
権も高すぎちゃって、もう昔には戻らないでしょうね。
ああ、なるほどね。そういう意味じゃ、そのさっき言われたマイナーリーグとか。
マイナーリーグとか独立リーグが、その辺の役割分担を
果たしてます
よね。
独立リーグって今年やるんですか？
独立リーグはやります。
ああ、そうですか。
それぞれ分かれてるんで、
ね。なるほど、なるほど。じゃあ、そうすると、場合によっちゃ、そのマイナーの選手がそのプレーする場を求めて、独立リーグに参戦するってことはありえますよね。
可能性はありますね。
ねえ、3A ぐらいの選手だったらね。
来年からはその傾向が増えるでしょうね。もっともっと削減、球団削減っていう話になってましたから。
あ、そうなんですか。
そうですね。
今
年40チームかな、
はい、
チーム削減。で、来年からはまた元に戻すかどうかわからないですけども。
でも一回削減しちゃうと元に戻すのって結構大変ですよね。
そうですね。大変ですよね。
ちなみに今マイナーリーグって、まあね、シングル A からトリプル A まで合わせて160球団ぐらいでしたっけ？大体そんなもんでしたっけ？
それぐらいはありますね。
なるほど。すごい数だな。まあ、そうすると、まあ、今の
1チームのメジャーがね、
はい、
5チーム、6チーム持ってるわけですからね。
そうですよね、そうですよね。
ど
うですかね、その今のマイナーリーガーって、やっぱりメジャーリーグと同じようにその、やっぱり中南米の選手、結構多いですよね。
中南米の選手、多いですね。
そうすると、彼らの働き場所ってやっぱりなくなってきちゃうと、やっぱり、自分の国に帰ってその地元のリーグに参加するみたいなこと結構ありますよね、これね。
これら の, コロナの
収
束があれば、
はい、
日本に行ってプレーする可能性も出てきますよね、中南米のいい選手がね。
そっか、それありえますね。今年ね、オリックスにアダム・ジョーンズ、はい、入団しまして、結構話題になってるんですよ。そうなんですよ。で、まあ、年齢はもう34歳ですけど、もうバリバリのメジャーリーガーじゃないですか。で、まあ、ひょっとしたらそのアメリカのね、その状況を考えてメジャーリーガーなりその 3A の有望な選手が日本にどんどん来るんじゃないかって話やっぱありますよね。
はい、そうですね、それは楽しみですよね。
ただアダム・ジョーンズが思ったよりダメなんですよ。
そうなんですか。
一番びっくりしたのが、守備あんなに下手なのっていう。だってメジャーでゴールデングラブ取ってるはずなんですけど、なんかやる気あるのかよっていう守備を見せる時があって。
どこ守ってるんですか？
最初ね、レフト守ってたんですよね。
あ、はい、なるほど。
ライトかな。あ、でもね、もうあまりにもひどいんで、今 DH になりました。
あ、そう なんですか。
はい、ただ壺にはまった時の打球は半端ないですね。軽く振っただけなのにもうスタンドの中段まで持ってっちゃうぐらいなんですけど、ただ期待値からすると、うん、あの全然物足りないっていうはい、まあ日本の野球に合う合わないもあると思うんですけどねまあそれはいいとして、どうですか今年の、まあ、メジャーリーグの見どころいろいろあると思うんですけど、やっぱり気になるのは日本人選手の、あの活躍だと思うんですが、はい、やっぱり胃の一番にやっぱり出てくるのはやっぱり大谷君ですよね。
そうですね、
はい、
大谷投手楽しみですよね、
はい、
あ投手としてもね
両方ですよね。あの報道によると開幕4番 DH、
はい、
で1試合休んで開幕3戦目に先発というのがもう決定してるっていう話なんですけども、
はい、
地元のアメリカのメディアは、あ、大谷君って今どんな感じの伝えられ方ですかね。
いや結構あの注目してますよ。
あ、やっぱそうですか。
日本ハム時代からの活躍を、はい、あの収録した DVD なんかも出て言ってるみたいです
本当に、へえ。なんかその辺のアメリカ人のメンタリティってやっぱりすごく面白いですよね。あの最初はとにかく、あのネガティブな見方はするんだけども、一旦認めてしまうとものすごい持ち上げるっていう、
ね、特に大谷投手の場合は、はい、あのお金ね低い契約できましたもんね。あ、その辺のお得
というか
ね。
確かに、そっか、今だって今年の年俸7000万とか8000万ですよね確かね、であと 1年か2年経つとぐんと上がるんだろうって話ですよね確かね。
そうです ね、
まあその辺の話ってやっぱアメリカ人の金銭に触れるもんなんですかね。
うん、触れてると思いますね。
なるほど、まあ開幕からね二刀流でまあ行くよって話なんですけども、他にもあと今年まあメジャーリーグに、まあ、挑戦ということはいいかどうか別にしてメジャーに移籍したのがあのベイスターズの4番だった筒香と、はい、西武のやっぱ不動の1番打者ですね秋山、この2人なんですけども、はい、2人の評判っていうのはいかがですか今のところ。
秋山選手はやっぱり一番打者に使いたいんじゃないですかね、
は
い、
あタイプ的にはやっぱりあの同じ外野手で左バッターだとイチロー的なニュアンスで期待されてるんですかね。
そうですね、
まあ、ヒットメーカーというか
こっち の、 あのコンディションに早く慣れてくれるといいですけどね。
なるほどなるほど、まあね、オープン戦がないんで何とも言えないですけど、まあ、紅白戦ですけど、まあ、それなりの感じではあるみたいですよね、
うん、
はい、逆に筒香はどうですかデビルレイズ、まあ、レイズですけども。
そうですね、
はい、
あの球場があの僕あの東京ドームにも少し似てると思うんですよ。
あ、そうですか。
で屋根がついてるじゃないですか、で割と日本でねあのドーム球場でもプレーし慣れてると思うんで、この辺で本当地球場がハマればいいなと思ってますね。
なるほどですね、まあ、筒香タイプ的にはやっぱりこう、まあ、日本でいうとやっぱり典型的な長距離バッターだったんですけど、メジャーに入るとやっぱりなかなかその、ね、長距離砲としてのポジションって難しいと思うんですが、イメージするとやっぱりあのニューヨークヤンキースには松井秀喜みたいな感じを多分期待されるんでしょうね。
あれを目指せばすごいですね。
だ1年目からね活躍できるかどうか、まあ、短期決戦にまあなりますんで
ね
バッターはどうしてもやっぱりピッチャーのボール見るのにやっぱり時間かかりますからね慣れるのに。
そうですね、
はい、だから最初どうですかね、まあ来週開幕風して1ヶ月程度でどこまでアジャストできるかっていうことになりますよね。
最初が大事です ね、
特にオープン戦がなかったわけで、そのメジャーのねメジャーリーガーのピッチャーのボールを直接見る機会がなかったわけで、なかなかちょっと筒香みたいなタイプはひょっとしたらちょっと最初苦労するかもしれないですよね。
なるほどね、
秋山みたいなタイプですとまあうまくアジャストしちゃうのかもしれないですけど、他のまあ日本人選手でやっぱり僕今年注目してるのがダルビッシュなんですよ。
はい、
はい、トミー・ジョン、はい、トミー・ジョンから手術明けの1年2年経ってですね、でちょっとあの紅白戦でのピッチングのビデオが出てたんで僕見たんですけど、 ボールがもう化け物化してましたね。もうものすごいものすごいボール投げてたんですよね。まあもともと変化球がすごい、キレがものすごいピッチャーでしたけど、たまにほら化け物みたいな変化球投げるメジャーリーガーいるじゃないですか。
はい、
あんな変化球と、あと、もうストレート系、まあ、ツーシームだったと思うんですけど、シュートがものすごいこうホップしてですね、
そうですね、はい、分かりますよね、よくね、
かなり危険なピッチャーになったなっていう、で体がまた一回りでかくなってるんで、
ね、
で、まあ、ダルビッシュね、今年ちょっと、実はメジャーリーグ、ね、オープン開幕するのに、ちょっと懐疑的な、ね、見方をしてたんですけども。まあね、一応出るよということで、まあ、やるわけなんですけど、まあ、ひょっとしたら、まあ、60ゲームですけども、すごいいいシーズンになるかもしれないですよね。
そうですね、
はい。現地の評判どうなんですか、まあ、ダルビッシュはなんか出てますか、話題に。
やっぱりシカゴでは人気出てきましたね。
あ、なるほどなるほど。奥さんがやっぱり元オリンピックのアマチュアレスラーっていうのはどうなんですか、取り上げられることあるんですか。
いや、それはちょっと
分
かんない
ん
ですけど
僕結構好きなんですけど、
まあ、あんまりプライベートなあれ芸能誌が追っかけたりはしない
ですよね。ああ、そうなんですね。なるほどなるほど。あとどうですか、滝波さんが注目されている日本人選手って、まあ何人かいると思うんですけど、
やっぱり前田投手も楽しみなんじゃないですか。先発が確約されてる
前堅ですね。
今
年ね、ドジャースからインディアンスに移籍して、
ね、
移籍した理由っていうのがやっぱり先発の枠があるよっていうことが大きかったんですよね。
そうですね、
はい。でなんか前堅、まあ、僕も前田健太ってすごい好きなピッチャーなんで、よく試合投げてるのは、まあ、見るようにしてるんですけど、メジャーに入ってからやっぱりチェンジアップのキレがすごいですよね。
はい、そうですね、こっち来てから磨いたんですか ね。
そう、日本ではあんまり投げてなかったような気がするんですけど、もともとね、スライダーピッチャーというイメージがあったんですけど、はい、スライダーの精度もすごいですし、なんか見てる限りスライダー3種類ぐらい投げてるんですよね、多分ね。はい、比較的大きな変化と横にちょっと動くのと、あと縦のね、まあ、スラッターなんていう言い方がするみたいですけど、あと左バットの外にこう落ちるチェンジアップですよね。ね、すごい、日本時代よりもすごいこう上がったなみたいな、ね、そんな感じがしますけども、はい、他の選手はどう
ですか。
ま
あ、楽しみですよね、はい、楽しみな選手ですね、
はい。他に注目されている選手いますか。
そうですね、あとはマリナーズ菊池投手も頑張ってほしいですけどね。
菊池はどうですか、いけそうですか。僕結構クエスチョンマーク。
いや、なんて
見えない。ね、ボールはもう超一級品ですけど、どうしてもね、メンタル面が現地の評判どうなんですか、菊池雄星。
田中はどうですか。
田中、マー君はもう、あの人は、なんていうんですかね、驚異的なのは、マー君は勝率ですよね。とにかく負けないピッチャーじゃないですか。日本にいた時はそうですよね。
そうですね。
もう象徴的なのはあれですよ、楽天が日本一になった時24勝0敗っていう。もう二度と出てこない成績だと思うんですけど、
そうですね、
メジャーに行っても本当に負けないですよね、マー君って。確か今年が契約最終年でしたっけね、ヤンキースとの。
そうですね、
ね、多分そうですよね。だから今年、まあ短期決戦ですけど、やっぱり最初から集中していくんじゃないですかね。ちょっとなんか練習中にね、頭に打球かなんか受けちゃって、はい、ちょっと心配ではあるんですけど、まあ大丈夫だということでね、今調整してるみたいですけど、はい。マー君の、田中将大のその評価ってアメリカではどうなんですか。特に同じね、東海岸ですけども、
メディアの論調というか、やっぱりレッドソックスファンからすると強敵だっていう風な形で認めてるようですね。リスペクトしてますよね。
そうなんですか。日本で言うと田中将大っていうのは、まあなんつうの、超本格派というかね、そういう捉えられ方なんですけど、アメリカのその捉え方として、メジャーでの捉え方っていうのは、どういうポジションのピッチャーなんですかね。
どう ですか。やっぱり落ちる球中心に、
はい、
的絞りにくいピッチャーなんじゃないですかね。
なるほど、なるほど。どっちかというと技巧派的な感じ。
そうですね、
まとまった感じですよね。
そうです ね、
本当にマークが投げてる試合見ると面白いのが、本当に低めにしか来ないんですね、ボールが。
そうです ね、徹底してますよね。
徹底してますよね。まっすぐもそのスプリットもスライダーも全部低めにやっぱ寄せてくると、で、打ち取っていく。だからあれ、バッター分かってても打てないんですね。
そうです ね、
本当にね。
まあ、一番ヤンキースのピッチャーに対してのヤジが強いですよ、レッドソックスファンの。
ああ、そうなんですか。
田中が
それは
認めてる
から。ああ、なるほど、なるほど、なるほど、そうですよね。なんかそれはちょっと日本人としては誇らしい感じがしますね。
そう思いますね、はい、
割とほら、日本人のピッチャーってメジャー行っても長く活躍できないじゃないですか。まあ、ノーがね、最長だと思うんですけど、まあ、割とみんな早く消耗しちゃう感じがあるんですけど。
そうです ね、
マー君今年7年目でしょ確か、ねえー、でずっとやっぱり2桁勝ち続けてるわけなんで、しかも
それは大したもんです
よね。すごいですよね、故障もなくね。まあ、故障あるんでしょうけども、致命的な怪我しないでね、でなんつってもやっぱりその勝率の高さはすごいですよね。しかもニューヨークですからね。
そうですね。
はい。まあ今年もちょっとマー君、いやいや、まあ注目してみてみたいなという気はしてますけどもね。はい。今年あとどうですかね、メジャーリーグの、まあ、見どころ、滝浪さんが思うところのどういったところがやっぱり面白そうですか。
そうですね、まあ始まりも始まるで、はい、またいろいろと楽しみ出てくるんでしょうけど、無事シーズン終わってほしいですね、ワールドシリーズ
から
ね。
一応あれですよね、もしそのコロナで何かあったら止まる可能性もあるんですよね。
そうならないように応援してます ね。
ちなみにスケジューリング的にワールドシリーズって何月、11月でしたっけ今年も。
そうですね、11月に入りますね。
寒いんですよね結構ね、アメリカは。11月
アメリカ寒いですよね。日本はまだ大丈夫ですね。11月にやってもね。
そうなんですよね。特に竹浪さんのエリアとか11月に試合しようとするとやっぱり雪降ったりしますもん ね。
そうです ね。11月、はい、もう寒さ対策バッチリやらないと。
まあ、本当に今年はちょっとイレギュラーなことが多くて、まあ、メジャーリーグもその中の一つなんですけど、まあ、なんとかね無事にこうシーズンを終えてほしいなと思いますし、あと、まあ、
ね、楽しみですよ ね。
そうですよね、ちょっとここコロナでやっぱり楽しくないことがずっと続いたんで、やっぱりなんだかんだ言ってもやっぱり野球ってアメリカ人のやっぱりね、なんつったのかな、ソウルスポーツというかそういう感じがあると思うので、はい、非常に僕も開幕楽しみにしてますけども。
そうですね、
はい、でちょっと最後にありますけど、今アメリカの状況、これ野球の話では全く関係ないですけど、まあ、コロナであったり暴動であったり、まあ、前回前々回とはね、はい、お話しいただいてますけど、今の状況だけざっと教えてもらっていいですかね。
はい、暴動の方はおかげさまでだいぶ落ち着いてきました、はい、
あ、そうですか。
まあ、でも定期的に、やってますけども、
はい、
ちゃんとこう警察に届けて、警察の方もただ見てるだけって感じで、
なるほど、
平和に収まってますね。
それは何よりですね、はい、
それから、コロナの方はまだ相変わらず多くて、はい、マサチューセッツ州ボストンのあたりで、
はい、
前回の収録の時は、
はい、
死者数が約400人ぐらいだったんですけども、今8000人に増えましたね。
20倍ですか、
き
ついっすね。
で、まあ、南部の方の州でも増えてるんで油断できないですよね。
これから、まあ、今夏に入るんですけど、一般的にはね、寒くなるとまたコロナが元気になるみたいな話もあるんで、結構まあ皆さん怖いですよね、それ。
この辺でね、早く少しでも夏が作れればいいですけどね、夏の間に。
経済活動としてはどうですか、アメリカの中で。
そうですね、はい、だいぶ少しずつお店とかも開いてて、あのレストランとかもおかげさまで、はい、あの人数制限で入れて中で食べれるようにもなったんですけど。あ、
そうなんですか。なるほどなるほど。
で今まではあのテイクアウトと、はい、あのデリバリーだけだったんで、
はいはいはいはい、
あの外食って雰囲気が取れなかったですけど、今外で食べれるようになったのが便利になりましたね。
そうですか。じゃあ多少はあのまあかまあ、回復してきてるというような感じですね。
スターバックスなんかも席数減らして営業してます、
ああそうなんですか。なるほどなるほど、そうするとまあ感染者数というかその死亡者数も増えてはいるけども、それはそれとしてまあ経済活動も回復してきてるよというような感じですね。
そうですね。
なるほど、分かりました、ありがとうございます。まあとはいえちょっとあのね、あの日本と比べると感染者の数とか死亡者の数がすごい増えてるなというイメージがあるので、あの本当にちょっとお気をつけてお過ごしください
ね。ありがとうございます。
はい、本当に我々ちょっと東京もちょっと若干感染者の数増えてきてるんはいるんですけどね、はい、まあちょっとあの、
ね、
はい、いろいろ、まあ、気にかかるところではあるんですけども、まあ僕個人としてはまあ気をつけながらあの日常に戻っていけばいいんじゃないのかなというふうに思ってはいるんですけどね。
そうですね、はい、全くその通りですね。
はい、あと肝心のお仕事の方もね、あの、はい、日本は今の GoTo トラベルキャンペーンでちょっといろいろ紛糾してますけども
、ね、そうですね、はい、しないといけないですね、
はい、またね投稿できるようになった時にはやっぱりぜひボストンにお越しの方はね竹内さんにちょっと連絡いただいて、はいはい、案内していただければななんて思いますけどもね。
ありがとうございます。
はい、本当に今日はあのお時間いただきましてありがとうございます。
とんでもないです。はい、お粗末様でした。
ありがとうございました。またよろしくお願いします。
失礼します。